藤田紀子です。青空文庫の作品を朗読いたします。では聞いてください。岩やさざ波、三角と四角、数学のうちに幾何というものがある。幾何を学ぶにはぜひとも定規がいる。その定規の中に三角定規というのがある。これは大方皆さんもご存知でしょう。ところがこの三角定規、自分の体には三方に尖った角のあるのを大層自慢にいたし、世間に品も多いが俺ほど角のあるものはあるまい、角にかけては俺が一番だと、たった三つよりない角をひどく鼻にかけておりました。するとある日、同じ机の上にあった鉛筆が来て言うには、
三角さん三角さん、お前は普段から大層その角を自慢しているし、わしらもまたお前ほど角の多いものはないと思っていたが、この間来たガバンを見たかい？あれはお前よりまた角が多いぜ。
と言いますから、三角は少し不平の顔色で、何？僕より角の多いやつがおる。
バカ言いたもうな。およそ世界は広しといえども、僕より余計に角を持ったやつはないはずだ。ところがあるから仕方がない。
何それは、君らの目がどうかしているのだ。
何どうもしているものか。嘘だと思うなら言ってみたまえ。
そんなら言ってみよう。嘘だったら承知しないよ。
いいとも。嘘なら首でもやるわ。
とこれから連れ立って行ってみますと、なるほど、画板は真っ四角で自分よりは一角多く、しかも今まで自分を褒めていた連中が今ではみんな画板の方ばかり向いて、しきりにその角を褒めている様子です。
どうだい？嘘じゃあるまい。
なるほど、こいつは恐れ入った。とさすがの三角定規も、こうなると頭をかくより他はありません。大いに面目を失いましたが、しかし心の内ではまだ負け惜しみというやつがあって、
己生意気な画板め、余計な角を持ってきやがって、よくも俺に赤恥をかかせやがったな、どうするか覚えていろと、果ては悔し紛れによくない了見を起こしました。
で、そのまま帰ると、すぐに近所のハサミのところへ参り、
ハサミくん、申しかねたが今夜一晩、君の体を貸してくれまいか。
ハサミはこれを聞いて、
なるほど、次第によっては貸すまいものでもないが、一体何を切るのだ？
ちっと硬いものを切りたいのだが、よく切れるかい？
大抵なものなら切ってみせるが、それでも難しいと思うならまあ、一遍研いでいくさ。
そうか、そんなら研がしてくれたまえ。痛かろうけれども頼まれたが因果だ。ちっとの間、辛抱を頼む。と、これから三角定規は九段のハサミをば研ぎ立てまして、もうこれならば大丈夫と、その日の暮れるのを今か今かと待ち構えておりました。そのうちに日も暮れて、夜も更けて、あたりも寝静まったと思う頃、三角定規はむくむくと床を出て、例のハサミをば小脇に抱え、差し足抜き足で、かの画板の寝ているところへそっと忍んでまいりました。見ると画板は前後も知らぬ高い引きで、 さも心持ちよさそうに寝ておりますから、しめた己我慢め、今俺が貴様の角を残らず取り払ってやるからには、もう明日からは角なしだ。いくら威張っても追いつかんぞと、腹の内で散々悪態をつきながら突然、ちょきり。一角切って落としましたが、まだ気がつかない様子ですから、また一角をちょきり。それでも目が覚めないから、こりゃよくよく寝坊だわいと言いながら、ちょきり、ちょきり、とうとう四角とも切り落とし、まずこれで流飲が下がった。どりゃ帰って寝よう。ハサミさん大きにご苦労だったと、急いで我が家へ帰って、そのまま寝てしまいました。さて、その翌朝、何食わぬ顔で床を出てみますと、世間では大評判で会う者ごとに、我慢は偉い偉いとしきりに我慢を褒め立てますから、どうしたことかと言ってみますと、こうはいかに。昨日まで四角であった我慢は今朝は八角になって、意気揚々と歩いております。四角の角角を切り落とせば角の数が倍になって八角になるのは当たり前。しかもそれは自分の仕業であるのに、そうとは心つかぬ三角定規。驚いたの驚かないの。ひゃー、こりゃどうじゃ。あの四角目、一夜のうちに八角になりよった。この分ではまた明日は十角や二十角にもなるだろう。こりゃあ、所詮かなわぬわい。とうとう、かぶとを脱いで降参しましたとは、身の程知らぬ、おおたわけ。